ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆様、こんにちは。武田邦彦です。おとといは大事件がありまして、兵庫の知事選ですね。もう全国民、日本全国民が、斉藤知事はひどい知事だと。もう人間性の欠片もないと。あれだけ非難されて、あれだけ悪いことして、それでも、知事を辞めない。謝りもしない。鋼のなんとかだって言ってですね、あたかも全国民が斉藤知事を憎みに憎んでいて知事選に入った。兵庫県の方もそのようでしたね。っていうのは最初選挙戦が始まった時に斉藤元知事がですね、街頭で一人で立って一人で頭を下げていました。誰も一人として応援しない、誰も一人として向いてもいないというところから始まりまして、私が知ったのは、虎ノ門のニュースでしたね。虎ノ門のニュースで、須田さんと高橋洋一さんに教えていただいて、びっくりしました。ただ私はちょっとですね、まあ皆さん須田さんなんかも正直な人ですから、謝罪取材と言ってですね、ちゃんと、兵庫県に行ってですね、謝罪をして、現地も取材して放送してます。まあさすが一流のジャーナリストだと思いますね。それから比べると朝日新聞とか毎日新聞とか神戸新聞とかですね、今度兵庫で多大な誤報を発したですねものとか、国民から受信料をもらっていながら、しかも兵庫の政界のことをよく知っていながら動かなかった NHK、 それから各テレビですね、本当に深く反省してもらいたいと。須田さんを日本ジャーナリスト協会とかそういうとこあったらですね、やっぱりもうこれは会長にしないとですねいけないと思いますね。だってジャーナリストの一番大切なことは真実を伝えることですからね。これに違うという人はいるんですかね。さすがの NHK とか朝日新聞も私に対して公表の場で、ジャーナリストはもしくはマスコミは国民を操作するために、国民の頭の中を変えるために報道するんだと、武田は何言ってんだと、素人じゃないかと言わないでしょうね。言わないと思います。で、まあ選挙は斉藤知事がですね、勝利して、誠に兵庫県民は素晴らしい、力というか判断力というか、これから兵庫県の運営は当面民主主義で進むことができるというふうに思いますね。で、まあ、その開票の後ですね、まあ斉藤知事は100万票以上取ってトップですから、まあ、堂々たる勝利と言えますね。ただ、やはり他の人のコメントですね、全体的に見ますと、まだ錯覚は取れてないなと思います。どういう錯覚かっていうと、選挙の意味は国民が自由意志で投票するっていうのが選挙の意味です。よろしいでしょうか？あんまりな当たり前すぎてですね、国民が自由意志で投票する。民主主義っていうのは国民が主人である。それまで殿様とか、まあそういうのは主人でしたけど、そうじゃない。国民が主人である。特に私は左翼の人に非常に厳しいのはですね、国民が主人だと言っている左翼が、左翼の思想家っていうのはそうじゃないんですよ、実は。心の中はそうじゃないんです。民主主義とは権力が持ったものが独裁をするのが民主主義だというふうに思っております。これが一番の問題ですね。ですからもちろんソビエトの時代のロシアもですね、現在の中国も、それからカンボジアのポルポト政権も、北朝鮮の今の政権も、もしくはルーマニアの政権もですね、この世の中で共産主義といって国を作った人たちは左翼ですから、民主主義ってのは国民が主人であるということは十分言ってもいるし、頭の表面では知ってると思います。ただ、すべての共産主義国が独裁になったということはですね、独裁になってまた独裁的に運営されているということはですね、私が日本の中で感じる左翼の人たちは実は国民が主人と思っていないということを如実に示していると思います。それからもう一つ大きなことは職業倫理ですね。職業っていうのはお金のため、お金を稼ぐために身を売るわけじゃありません。これはヨーロッパ、中国のようにですね、力が正義だという国はそうです。だけど日本のように誠とか徳とか誠実とかそういうことに重きを置く国はですね、職業倫理はやっぱり恩返し、第一に恩返し、 それから時間が余ったら、まあ自分の自己実現というかですね、そういうことを目指すと、まあ、いうことであって、日本の職業の方がずっと職業に対する考え方はしっかりしております。なんかこの頃契約とかね、なんかそういうことが言われますけど、契約なんていうのは人間を奴隷として身売りする思想のあるヨーロッパなんかが中心になってるわけで、日本には契約なんていう概念はありません。社長が従業員を採用するのは従業員の人生を預かるってことであって、別に従業員の時間を金で買うんではありません。これはこの思想がですね、蔓延して現在の日本が崩れてるわけですね。ただこれは非常に根が深くて、兵庫の場合確か市の数は26ぐらいだと思うんですけども、そのうち22の市長さんがですね、とんでもないことしたわけですね。市長さんっていうのは市民の自由意志で選ばれた人なんですよ。ですから今度の選挙でもですね、自分たちがどの候補を応援するなんていうことを言っちゃいけないっていうか、そういうことは一個控えて、もちろん個人としてこの人を応援するってのはいいですよ。だけど22市長が連合してなんかやるっていうのはですね、これは権力行使になりますから。それなんだ。しかし、兵庫市の22市長が、共同して推した稲村さんがですね、落選したっていうことは、もちろん、市長はある覚悟を持って県民に呼びかけたでしょうから、22名の方は全員辞職が必要です。絶対辞職です。だって、もともと民主主義、自由な国民が、県民が自由な意思で投票するものを、市長という立場で、市長を全然言わなければ別ですよ。22市長とか言わないで、単に、その何の太郎兵としてね、一県民として、稲村さんを応援するってあり得ます。だけども、市長というのはですね、これは何でもないんですよ。市の人が選んだものですから。だから、市長が連合して、ある特定候補を推薦するなんていうのはですね、自分が殿様だと思ってるわけですよ。ですから、絶対に辞職ですね。それから、稲村さん自身、まあ、これは時点で敗れた女性の元の市長選ですけどね。この人が言ったことが一番正直だったかもしれません。要するにですね、自分は何と戦ったんだろうか。斉藤知事と戦ったような感じがちょっとしないというふうに言っておられましたね。終わった後。まさにその通りで、私はだからこのブログでもですね、選挙を伸ばした方がいい。選挙を実施するのをやめるかなんかした方がいいって言ったのはですね、今度選挙をやるってことは、これはですね、対立候補が出ないはずなんですよ。だって、なんで対立候補が出ないかっていうと、選挙は国民が自由意志で投票するにもかかわらず、自由意志が発揮できない状況にあったんですよ。つまり、選挙を始めた時はですね、国民はメディアから間違ったデータっていうか情報を得て、頭の中が少なくとも間違った状態にあるか、それとも混乱してるか、どっちかだったんですよ。だから稲村さんは立候補するときに、私は次の知事として立候補したいけども、現在の状態は次の知事を選ぶ選挙ではないと、これは。ね、普通は次の知事を選ぶために選挙をするわけです。何回何期やったってそれはそうなんです。だけどもですね、今度の選挙は兵庫県民が自由な意思で投票できない状況にある。この状況で自分が知事になったところで意味がないって言うべきなんです。稲村さんの他の立候補者もそう言うべきなんです。しかしそう言わないで何か今度の選挙が県民の自由意思で投票ができるような状態であると、もし判断されたんなら、まあそれは当然それ自身でもう知事の資格はありません。それは当たり前ですね。だって国民は全然混乱した情報の中で、一体斉藤さんってどういう人だろうかなんていう状態で選挙をするわけですから、そこにその対立候補という稲村さんが出てきて、しかも元市長だったどっかのね、その人が出てきて斉藤さんの批判したってどうにもならないじゃないですか。だって県民は自由意志で投票できる状況ないんですから。だから稲村さんは何て言うべきだっつったら、現在は私は次の知事として力を発揮したいけれども、残念ながら今は知事選挙をやるだけ、兵庫県民に与えられた情報がないから、これをまず正してから、ね、百条委員会が終わって、ちゃんと検査もあって、それから NHK を中心とした、まあ、国民側に立っている マスコミですよ。国民側に立ってるマスコミは一つか二つぐらいあると思うんですよ。それがね、ちゃんと事実はこうであるっていう解析をし、今はネットもありますから、ネットも総動員で、兵庫県の事実は何だったのかということが明らかになって初めて、知事選挙は可能なわけですよ。だから僕はまあちょっと無理だと思ったけども、それでもですね、選挙を中止した方がいいというふうに言ったのはそれなんですね。選挙を中止する以外に手がなかったんですよ。実はここに書いてあるように選挙の意味は国民が自由意志で投票することであり、民主主義とは国民が主人であり、新聞とかテレビなんかの人の職業倫理はお金のためではない。全部実施されない。そういう選挙をしたところでね、誰が投票しても、その人は本当に知事らしいっていうことは言えない。で、今度の結果はですね、斉藤知事がちゃんとした知事かどうかわからないので、もう一回やってくださって、もう一回っていうか、まあ継続してくださいっていう県民の意思ですね。おそらく、そんな悪いことしてないんでしょう。そういう知事を、なんか別の策謀があるから、知事の座から引きずり下ろしたってことになると、これは兵庫県のためにならないというのが県民の判断だったと思います。私は昨日の選挙の結果についてですね、このように思いました。まあそういうことですね。